理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第219回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑い日が続きますが、
なんかジメジメし始めましたね。
はい、梅雨っぽいですね。
梅雨っぽいですね。
食中毒に注意しましょう。
沖縄はもう梅雨が明けたんでしたっけ？
沖縄は梅雨明けしました。
はあ、そうですか。
はい。梅雨前線っていうのがどの辺にあるかで、まあどの辺に雨が降るかっていうのが決まるんですけれども、太平洋高気圧っていうのが夏に向けてだんだん強くなると、その梅雨前線っていうのが北の方にズルズルズルって上がっていって、雨の降る地域が南からこう北にずれていくわけですね。
ほう。
で、あるところまで行くと、もう沖縄の方には梅雨前線戻っていかないかなっていうと、沖縄梅雨明けっていう感じで、
海開き。
海開きは、あ、でもプール開きは梅雨時でもしちゃいますよね、小学校ね。
そうか、そうだね、プール開きしてプール入らないって感じか。あったな、
雨だととかね。
うん、熱があるとかね。あ、山開きもしましたね、富士山。
あ、そうですね。
うん、
7月になるといろんなものが夏体制になってきますけど、今日収録してるのが7月の2日。
はい。
ですが、今日まで、東京国立博物館っていうところで、
はい。
風神雷神屏風っていう展示をやってまして。
おへそ隠さなきゃいけないってやつですか？
そうなんですけど、風神雷神は、おへそが書いてあるんだよね。
だって彼らは、だから、へそを取って自分のへそにするってことなんじゃないですか？ね。へそがだからたくさんあるんですよ。
あ、そうかもしれない。雷様ね。
そうです。
で、風神雷神屏風の、
はい、
尾形光琳の風神雷神屏風っていうのが展示になっていて、うん、5月の末ぐらいかな。から7月の2日までっていうので展示してあったんですけど、はい、皆さん、なんとなくこう、風神雷神屏風って、金屏風の右側にこう緑色の風神様がいて、うん、左側に白い雷神様がいて、ちょっと鬼っぽい感じで、怖い顔していて、っていうのを思い浮かべられるんじゃないかと思うんですよね。どっかで見たことあるんじゃないかと思うんですけど。
本物は見たことはなくても、いろいろなモチーフとかして、にも使われてるので、比較的、図柄としては目にしますよね。
そう。なんですけど、
はい。
同じ構図で、まあ、ほぼ模写という感じで、3作品あって、作者が全部違うっていうのをご存知ですかっていう話なんですけど。
あら、そうなんですか？そう、
私が見てきたのは、尾形光琳の風神雷神屏風ってやつで。
うん。
これはですね、18世紀に書かれたもので、東京国立博物館に置いたのね。
はい。
で、実はオリジナルがありまして。
え、オリジナルじゃないんですか？
それの前に17世紀に、俵屋宗達っていう人がいて、その人が書いたのがまあオリジナルというか一番有名なもののオリジナルで、これ国宝になってるのね。
はい。
これね、京都の建仁寺にあって、二つ折りの屏風が右と左で右に風神、左に雷神で、それを尾形光琳さんが、
はい、
これ模写というのか、インスパイアされてというのか、で、ちょっとね、サイズ感とか装飾感も違うんですよ。ただ、皆さんが思い浮かべている風神雷神の枠内には入ってると思っていて、
うん。
俵屋宗達のやつは雷神とか風神の持っている、こう背中にね、持っているやつだったり、袋だったりが、
うん。
屏風からはみ出してるんですけど、尾形光琳のやつははみ出してない。これ東京国立博物館にあって、
うん。
最後の一つが、坂井宝一さんっていう人がいまして、
うん。
文政3年、1820年、これ19世紀ね。
はい。
こちらの方が、先ほどの、尾形光琳の風神雷神屏風を、まあ、ほぼ模写した感じで、
うん。
同じ構図の屏風を描いていて、これね、出光美術館にあるんですけど、
お。
っていうのがありまして、 風神雷神屏風は実は3種類あって、作者が違って17世紀、18世紀、19世紀それぞれ書かれているというやつの本物の尾形降臨版っていうのを見てきました。
もう20世紀は誰が書いたんですかね。
20世紀は誰か書いてますね。現代アートで書いていてもおかしくないですけどね。
いっぱいありそうですけどね。21世紀なんてむちゃくちゃありそうですけどね。
っていうのがありまして、
はい、
なかなかね、本物見られることがそんなないんで、俵屋宗達の風神雷神屏風が東京国立博物館にいつだっけな、
2年ぐらい前に一堂に会したことがあったみたいですね。
あ、そうそう、過去に一堂に会したこともあるんですけど、
ね、
2年ぐらい前に俵屋宗達見て、今日、尾形降臨見てきました。で、多分ね、尾形降臨のやつはね、前にもどっかで見たことがある気がするんだけど、多分東京国立博物館で、なんですけれども、一個だけ気になったこと、こっちが言いたいんですけど、
はい、
たくさんの人が見に来てるわけですよ、やっぱり、で、有名なので足を止めて皆さん見るんですけど、あんまね、まじまじと見ずに、写真撮って行っちゃう人が多い。
あ、写真撮っていいんですか？
東京国立博物館の、所蔵の作品はほとんど写真撮っていいんですよ。あと海外の美術館とかね、写真撮っていいのが多いでしょ？
そうですね。まあフラッシュはダメだけど、普通の写真は OK ところ多いですよね。
そうなんですよ。
で、
他の美術館から借りてきたり、個人像のやつの、ものを展示したりやつとかでは撮影禁止のやつもあるんですけど、多くのものが大丈夫で、この風神雷神は写真撮っても大丈夫だし、浮世絵系もね、結構撮っていいのが多いんですよね。
もう浮世絵なんてね、
まあ、もともと印刷物だしね。
そうですね。しかも、当時にしてみれば、当時、その後か明治初期になると、包装紙代わりに使ってたわけですからね。
そうそう。今でいう、週刊青年雑誌の、グラビア水着アイドルじゃないけど、そのくらいのノリですよ、ノリとしては。
ですよね。それで海外にどんどんその目的以外の感じで出てったのが評価されたきっかけですよね。
詰め物で入ってたっていうのが多い
ん
じゃない？和紙でね。
そう、和紙和紙って。
そうそうそう。っていうような感じで、皆さんじっと見ずに、なんか写真撮って満足して帰っていっちゃう人が多いなって思って。たのが気になっていて、
は
あ、私はね10分はいなかったかな。でも 5分ぐらいはこう全体を見て、こっちの風神見て、こっちの雷神見て、もう一回全体見て、とかっていうのをやってるうちに、こういろんな人がこう通り過ぎていくわけ。で、そのくらい経ってると、目の前に誰もいなくなるタイミングがあったりして、その時にこう全体の写真パシャって撮ったりして、っていうのがあるんですけど、せっかく来たのにこう肉眼であんまり見てかないんだったらさ、ウェブでいいじゃんとか思うんだよね。
まあそうですね。今ウェブでもかなり高精細の画像とかがあるから、
そうそう。
あれですけど、やっぱり目の前に行ったらできればなんだろう、大きさ感とかなんか。なんかありますね、やっぱり本物っていうのは。
そうそうそう、やっぱね、なんだろう、タッチを見るこう細かいところ、とちょっと引いた感じで原寸の大きさみたいな感じ、あとはこう周りとか見て古さとかを感じたいとかっていうのもあるんじゃないかと思うんですけど、結構ねパシャパシャな人が多かったです。そうなんですよ。 あと噂通り、刀剣というかですね、刀の前にも若い人結構いましたよ。
へぇ。
私は、どれがどれだかよくわかってないんで、あれですけど、刀好きな人は増えてるらしい。
へぇ。まあ、刀の何が好きなんでしょうねって言い方変ですけど、刀、結構刀のその作り方構造って面白いじゃないですか。
そう、日本刀は特にね。
そう、柔らかい金属と硬い金属をどういうふうに配合して、まあ、一本の刀にするか ていうのが時代によって違ったりとかして、それによって刀の並々の感じが違って、でどうたらこうたらっていうのは非常に面白いなとは思うんですよね、うん。ちょっとマニアックすぎて、なんだろう、細かなこと私知らないですけど。
私もね、どう見るべきとかわかんないんですけど。
うん、そういう、あでもそっか、それも結局ちょっと科学的な感じですよね。いかに切れやすくするか、でもある程度なんだ硬さというか芯がしっかりしてなきゃいけないっていうのを、いろんな種類の金属を混ぜるというか挟み込むことによって作るわけですからね。
そうです。炭素の量が違っている材質を使って周りと刃になるところ、
うん、簡単にれれまずは二つに分けて、まあ最終的にはもっといろんな種類の
そうなんです
もので挟み込むわけだけど、
どうかな、挟み込むタイプというのも、うん、真ん中があって上面下面というタイプというか、まあ左右っていうのかわかんないけど、うん、っていうのと包むようにかぶせてっていうタイプと、あとはなんかこう、ハリハリしていくパートごとに貼るっていうのとかもあったりして。
うんうんうん、
あと最後の最後まで実はまっすぐに作って最後に反るとかね。
おお、面白いですよね。
日本刀っぽいんですけどね。
うん、
で玉鋼の作り方とかっていうのも興味深いんですけど。
うん、
なので今日言いたかったことは、せっかく美術館に行って本物見るんだったら、
刀を見ましょう。
写真もいいけど本物見ようっていうんですね。
そうですね。でも刀持たせてはくれないか。
東京国立博物館では持たせてもらえません。
ね。はい、なんか昔の、軍刀
はい。
みたいなのが出てきたんですけどね。あれ、どこ行っちゃったかな
出てきたって。どこで出てきて、どこに行ったの
祖父の家を整理してるときに、出てきて、で、どうしちゃったかな
どうしちゃったかなですか。
うん。
話戻して。
どこまで
ルーブル美術館で。
どこ、ルーブル美術館の話題って今まで出てきましたっけ？どこに戻ったんですか？
モナリザが飾ったんですよ。
飾ってありますね。モナリザの間っていうところがありますよね。
モナリザちっちゃいんだよね。
うん。
まあ、ちっちゃいのはいいんですけど。
3、40センチぐらいですかね。
そうそうそうそう。あれもね、海外の人もなんか写真だけ撮って去る人結構いたなって思って。
まあ、すごい混んじゃってて、あそこの部屋だけ。じっくり見てられないっていうのもあるのかもしれない。
なんか、ね、人混みかき分けないと前まで行けない感じ。
うん、そうですね。
混み始めちゃうと。私はなんかね、朝一オープンと同時に入って、見たんで、
うん、
好き好きで見たんですけど。
あら。
その後、戻って行ったらすごい混んでて、こう人混みかき分ける感じで、双眼鏡で見ましたけど。やっぱりね、全部の作品をしっかり見なくてもいいんで、面白いなと思ったらじっくり見るのがいいと思います。鎧でも着物でも、刀でも、まあ、美術作品でもね。今日はだからなんだっけ、埴輪？東京国立博物館の本館2階っていうのは、日本の美術の歴史がずっと、
はい。
で、最初の頃というか、は、埴輪とか銅鐸が置いてたりして、あと、なんだっけ、縄文土器。で、その後仏像とかが入って、とかっていうのがあるんですけど、平成館っていう方には、もう少し、美術品じゃない、古墳から出てくるような発掘品のお部屋もあるんですけど、要するに、絵画とかだけでなく、壺があったり、壺もだから、土器があったり、絵があったり、屏風があったり、能面があったりね、鎧があったり、印籠があったり、かんざしがあったり、っていう、あ、弓矢もありましたよ。あとは、浮世絵もあれば、壺に、食器というかお皿に。
いい壺ですね。
っていうのもあれば、扇から剥がした絵だとか。
ああ、はいはいはい。
などがたくさんあるので、国立東京国立博物館がおすすめなのと、うん、しっかり本物を見ましょうっていう話でした。
はい。モナリザを書き分けて前に行きましょう。
はい。はい、で今日本編なんですけど、
はい。
以前、私がご案内しましょうって言って、国立科学博物館、やっぱり上野にある博物館ですけど、
はい。
そちらの、近代の技術みたいなところのエリアで、
うん。
エジソンの電球と発電機みたいなのが置いてあったとこあるんですけど、
うん、
明かりの話をしようとちょっと思います。
お、明かり、
うん、明かりというか皆さんがね、夜、私も今、11時過ぎに、はい、収録とかしてますけど、
はい、
多くの方々が日が暮れたからって寝ちゃうわけじゃなくて、やっぱり電気つけてね、しばらく、生活してるわけじゃないですか。
そうですね、近代は夜の時間は貴重ですからね。
でもたかだか200年ぐらい前までは、
うん、
世界中どこに行っても油に火をつけるかろうそくに火をつけるかとかして、明かりを取ってたわけでしょ。
うん、
でいろんなこう明かりがあるんですけど、
うん、
それがどんなものがあってどんな特徴があるかみたいな話でちょっとできるといいかなと思っています。
はい、よろしくお願いします。はい、
今日はですね、
はい、
明かりの歴史、うん、まあ歴史っていうよりは種類と、まあ、特徴みたいなのに言っちゃうのかな、
お
なんですけど、皆さんの周りの明かり、今ね、お部屋についている明かりだったり、うん、職場でも必ず明かりありますよね。
もう普通にまず蛍光灯がありますよね。
部屋の中だとね。
うん。っていうのは、デスクがあったらそこのところに、ちっちゃななんとか灯っていうのがあったりもしますよね。
そうそう。で、さっきも言ったんですけど、
うん。
ほんの200年前までは、明かりは選択肢そんなになかったんですよね。
まあ、そうです。あ、そっか。結局、電球？電灯？
うん。
が発明されるまでは、炎しかなかったってことか。
ほとんどは、松明っていう、
うん、
木に火つけたやつとか、
うん、
まあ、火と、油を布に、染み込ませてつけるというような松明もあったり、
うん、
あとはろうそく、
うん、
あとはオイルランプ、
うん、
みたいな
もの。ちょっとなんか明治っぽくなりましたね。
があって、
うん、
そのくらいなものだったと思うんですよね。
うんうんうん、
あとは夜明るいものというと、まあ、ホタルだったり、あとは夜光虫だとか、キノコだとか、まあ、光るものもあったんだけど。
うん。うん、まあ、誰かの、お友達の頭
は、夜は光んないよ。
月明かりに光るとか。
それだから月の反射でしょ？自分から発光してるものじゃないんで。
そっか、残念。
と、真面目に受け答えしてみるんですが。
はぁ、あ。
でも、やっぱりね、光を出すって、どんなことなんだろうなっていうのを考えながら、いくつかお話ししていきたいんですけれども、
はい。
もともとね、火を燃やすっていうのをやると、
うん、
暖かくなるのもそうなんですけど、明るくもなるじゃないですか。
はい。はい、そうですね、はい。
で、皆さんの目に見える光が、
うん、
何百度とか、まあ、千度とか、千五百度ぐらいになると、
うん、
光が出てくるっていうことが起こるわけです。で、
温度が高くなることによって発光するみたいな感じですかね。
光っていうのは、まあ、電波の一種って前から言ってるんですけれども、
うん、
電磁波が出て、それの、ある波長が目に見える。
はい。
で、ほとんどのものは温度がね、1000度とか2000度とか6000度とか1万度になると、
うん、
人間が目で感じられる光を出すようになります。
あ、そうかそうかそうか。光っていうのは人の目を介して初めて光として感じるものであって、うん、それは単なるいろんな種類の波長の中の ある波長のところだけですもんね。
で、それよりも温度が低かったり、うん、または温度が高くても、うん、赤外線っていうところの、うん、電波、
うん、
まあ、光、
うん、
っていうのは出していて、
うん、
それを肌で感じると暖かく感じるというか温度が上がって、
うん、
暖かくなるっていうのがあります。
うんうんうん、
だから、はい、遠赤外線がどうこう言うじゃないですか。
言いますね。じわりと暖かいってやつですね。
そうそう。赤外線は、エネルギーは運んでくるけど目にはあんまり見えなくて、
うん、
お肌とか、まあ、物に当たるとそこの温度を上げるっていうのになります。
うん、はい。
で、太陽の表面は6000度ぐらいと言われていまして、
はい。
それが地球まで届きますよと、光がね、うん。
はい。
で、人間はそんな世界で暮らしていたし、今もそんな昼間の明かりを見ているわけじゃないですか。
うん、はい、そうですね。昼間は太陽の光で明るいです。
そうすると、6000度ぐらいの、
うん、
ものがあると太陽の明かりと同じような光に見えるわけですよ。ざっくり。
はいはいはい、うん、そうですね。
いいっすか。
6000度になれば太陽が光を発してるのと同じような感じになります。
そうで、虹を見てもわかるように太陽から出て地球に降り注いでて、うん、私たちが見える光っていうのは、どっちがわかるようないいものかな、赤い光から、
はい、
波長っていうのによっていろんな、色の光に見えて、紫まであって紫よりも、波長が短いと紫外線って言って、赤よりも波長が長いと赤外線っていうね、はい、いうふうに言われていますと。
はい。
で、松明とか、
うん、
ろうそくとかっていうのもやっぱ火なわけですね。
はい、
これは物が熱くなって、光が、うん、我々に感じる光が出ているんですけど、まあ、温度が6000度もないので、
うん、
1000度から2000度の間ぐらい、
うん、
もうちょっと低いものもあるかもしれませんけど、なんとなく赤っぽい、
はい、炎は赤いですね、
感じの光が出て、うん、ちょっと温かみのあるみたいな言い方をするけれども、はい、そんな感じの光が出ますよね、うん、
はい。
で、そんな感じの光が、まあ、赤っぽい、温度が、まあ、1000度から2000度ぐらいの明かりっていうのが夜の明かりとして一般的でしたよと。
はい、うん、そうですね。昔は、まあ、当然これしかなかったから明かりといえばこういうほのかに赤っぽく明るい色ですね。はい。
そんで、それが、新しい明かりが出るっていうのがあって、
うん、
日本だと横浜にガス灯が灯りましたみたいなニュースが、まあ、明治の初め、
うん、
にあって、ガスの炎で明かりにするっていうのが出たりします。
松明とかろうそくではなくてガスを燃やすわけですね。はい。
で、まあまあそれも、ガスが燃えてるので、
はい、
燃えてる光、
うん、
ものが酸素と結びついて、まあ、燃えるっていう現象で出るんですけども、
はい、
伝統として、伝統？明かりとして、皆さんの一般庶民の目に触れた初めての明かりは、まあ、アーク灯、まあ、炭素アーク灯っていうんですけど、これがね、
はい、
国立科学博物館の、技術の、近代の技術みたいなところの中に、錦絵っていうのかな、浮世絵と同じ手法で言えば、版画として出ている錦絵で、はい、銀座二丁目にアーク灯が灯りましたっていうのが、まあ、瓦版的に出てるんですけど、うん、それの絵が、その、国立科学博物館に展示したのね。
うんうん、
まるで、太陽が出たようだと。
へ
っていうので、いくつか、あるんですけど、2000色光とか4000色光、色は、ろうそくね。ろうそく2000本分とか4000本分の明かりがありましたよと。
ほうほうほうほう。
いうのが、そこのニュースになっていて。
うん。当時締めれば画期的な明るさですね。
眩しい。で、ちっちゃいところからすごく明るい光が出るので、眩しい感じの明かりなんですけれども。うん、
はい。
そんなのが出て、これはアーク放電って言って、空気中に電気が流れる。 っていうのが、現象があって、う
ん、はい。
それのために、炭素の電極っていうのがあっちちになって4000度ぐらいになるのかな。
はい。
で、それが熱くなって光るという、明かりです。
炭素が、4000度
ぐらい。
4000度ぐらいになって明るくなることをアーク放電って言うんですか？
アーク放電自体は、空気の中を、ここで言うアーク放電は、普通の空気の中に、電気が無理やり、伝わる。
はい。
っていう放電の仕方ね。
はい。
なんですけれども、実際に熱くなってるのは、電極の炭素のところで、それが4000度ぐらいになって、明るくなって見えると。
炭素を熱くしてる。
結局は、光るのは炭素の先っぽなんだけどね。
うん。それを熱くする手段が放電ってことですか？
そうです、そうです。
ああ、なるほど。炭素を、光らせるために放電させているわけで、その放電の方式というか、それを、がアーク放電。
まあね、アークっていうのは、塩湖の湖ね。
塩湖の湖？
弓
辺に、
はい。あ、そうそうそう、弓型のが湖、はい、アークね。
はい。弓のことを、弓というか、半円形みたいな、弧のことをアークって言うんですか？
で、アーク放電っていうのは、先っぽから出た時に、まっすぐじゃなくて、少し弓型に曲がるのでアーク放電って言うんですけど、もともとは。
ああ、なるほど。
うん。その後、アーク放電っていうのが、こう、物理的に定義されて、弓型にならなくてもアーク放電っていう言い方をするんですけど、まあ、ちょっとそれ置いといて。
あ、もともとはそういうふうに曲がる放電だったから、曲がる湖上の放電っていうことでアーク放電。
はい。
はい。
で、これは皆さんのお家には普及しませんでした。
高かったんですか？
ね、電源が大変だったのと、
うん、
すごく熱くなって、
うん、
あと、電極が早めになくなっちゃうので、メンテが大変。
うん。
っていうのがありまして、
はい。
そんなに皆さんのお家には普及せず。で、街の明かりも、そんなに長くは続かなくて、やっぱガス灯とかの方が、メンテナンスも楽だし、設備も楽だとかっていうのがありまして。
はい。
で、その後に発明されるのが皆さんもよくご存知の白熱電球。
ほう。いわゆるなんか、
電球。
なんか、何かを思いついた時に頭の上にピコッと出るやつですね。
そうです。
はい。
でも最近白熱電球なくなっちゃうと、あの頭の上にポコッと出るのも、若い人たちがこれって何ですかって言い始めるんですかね。
でも今いっぱいありますよね。電話、黒電話とか。
ダイヤル式電話ね。
はい。あの絵はまだ残ってますもんね。実際に見ることはなくても。
うん、あと言葉はダイヤルって言うよね。プッシュのタイプ、ね。
ああ、はい。言います、言います。
で、フロッピーディスクのマークって何ですかとかね。
ほう。
あと、カセットテープとかね。あとは、A 面、B 面って何ですかみたいなね。
おう、あ、そうか、少なくとも、CD になったらもうないか。
ないです。A 面、B 面があるで、メディアがまあないんで。
レコードとカセットテープだけ？
初期のフロッピーディスクは表面、裏面ありましたけどね。
あら、それ私知らないわ。
そうですよね。で、ビデオテープがなくて、うん、CD もなくて。
ビデオがない。うん。MD もなかったな。
そうなんです。
ダットもないな。
ないです。なので、B 面っていうのもよくわかんないですよね。
なんていうか、付け合わせみたいな感じでしたよね。
まあまあまあ。で、白熱電球に話を戻すと。
はい、よくしょ。
皆さんがよく知ってるのは、エジソンが実用化したと言われている白熱電球ですけど。
う
ん、
はい。
こちらは、電気を少し通しにくくなっているものに電気を通すと、
うん、
その電気の抵抗で、
うん、
やっぱり熱くなるんだな。
ああ、まあそうですよね。なんか、人から何かやって抵抗するときは、もうカッカッカッカしちゃいますよね。
抵抗するとカッカッカッカするじゃなくて、物に電気を流すと熱くなるっていうのは物理現象ですからね。
はい。
で、フィラメントっていう風に言うんですけど、フィラメントっていうのが熱くなって光ります。
フィラメントっていうのは、その光る 物質のことを総称してってことですか？
光る物質というよりは電気を流して、熱くなるところがフィラメントですね。
うん。
で、エジソンが使ったのは、京都で取った竹を細い竹ひごにして、
うん、
蒸し焼きにして、炭みたいになったやつをそのフィラメントにして、そこに電気を流してっていう。で、燃えないように、すごく空気を抜いたガラスの玉の中に入れて、そこに電気を流すっていうので、まあ、白熱電球というのができるわけです。
京都ってなんか重要なんですか？
エジソンは、それまで、実はね、白熱電球を発明したのはエジソンじゃないんですよ。
一番初めに作ったって意味です。
うん。
その真空の中に何かを入れて、電気を流して高熱にして光を出すって意味では、もっと早くやった人がいるわけですね。
ジョセフ・ウィルソン・スワンさんっていうイギリス人が、
はい。
1860年ぐらいに、空気の薄いところで、電気を、あまり流れないものに無理やり流すと熱くなって、それが光を発して、電灯として使える、まあ、明かりとして使えるっていうのを発明するんですけど、
はい。
うまくやらないと、やっぱり熱くなって、そのフィラメントが、切れちゃったりとか。
お熱で。燃えちゃうわけですね。
そうそう。中に、ある酸素がね、中にあると燃えちゃうとか、あとは熱くなると脆くなって壊れちゃうとか。
うん。
っていうのがありまして、エジソンは、
実用に耐えられなかったものをエジソンが改良していったわけですね。
そう、エジソンはね、1000種類ぐらいいろんなものを試そうって言って、
うん、
その中の一つが京都の竹っていうサンプルがあって、
うん、
それがそこそこ良かった
と。しかもそれがただの竹じゃなくって、それを炭火焼きした竹っていうところもまた味噌ですね。
そうですね。
うん。
で、今の白熱電球はタングステンっていう、高温でも溶けたりしない金属が使われてるんですけれども、
はい。
で、これも要は熱くなって光を発するっていうやつのね。
はい。
だから、これね、2000度から3000度ぐらいになるんですけど、
お
熱くなって光を出す明かりは、
うん。
さっき太陽の光が自然だって言ったじゃないですか。当たり前なんですけど、昼間の明かりだからね。
うん。
それに近い、なんて言ったらいいんだろうな、明かりなわけですよ。
あ、まあ、太陽も熱くなって光を出てるから、まあ燃えてるものが熱を持ってるものは若干違うかもしれないけど、まあ似たような現象だから似てる光。
なんでこんなこと言うかっていうと、この後説明するやつが。違う感じの、明かりになるので。
じゃあ、熱くなって出る光は、まあ、なんとなく太陽風ってことですね、まずは。
自然っぽい。
はい。
なんだけど、熱くなるので、
うん。
扱いが大変。
やけどしちゃいますもんね。
電球って、やけどしちゃうよね。触ると、
はい、あ、そうそうそうそう、なんか電気取り替えるときに触ると結構熱いですよね。
うん、なんかね100度超えることもあって、電球がなんていうの、スタンドの傘にくっついて、燃えて火事になるとかっていうのはね、昔からありますからね。
あ、そうなんですか。
ありますあります。
ええ
ー。で、電球だと皆さんの目に見える光になるのは。使った電気の 10% ぐらい。
エネルギーとしての 10% が光になる。
うん。で、残りは、熱くなったり、あとはさっき言った赤外線として、
うん、
こう、電気ストーブありますよね。
はい。
電気ストーブって当たるとあったかいじゃないですか。
当たるとっていうのは、その前に座るとってことですね。
そうそうそうそう。
はい。
で、熱とか、その赤外線として出ちゃうのが 70% とか 80%。で、光、皆さんの目に入る光のは 10% からもう少しぐらい。
エネルギーのほとんどは熱として出てちゃうわけですね。
そうなんです。でも、それは、あちちにしてるタイプなんで、仕方がないって仕方がないんだよね。
あ、まあそうですよね。熱くなってんだから。
そう。でですね、その後に出てくるのが蛍光灯なわけです。
はい。
蛍光灯って、触っても熱くないんですよ。
あ、そうなんですか。
ほんのりあったかいんですけど、
うん、
何百度とかにはならなくて、で、どうやってこう蛍光灯ができてるかっていう話をすると、
うん、
皆さんのうちにある蛍光灯は、中に、気圧がとってもこう、低いんだけど、
はい。
いくつかのガスが入っています。
はい。
で、水銀のガス、
はい。
が入っていて、
うん。
気圧がとても低くなっていて、水銀のガスが入っていて、
うん、
蛍光灯の、長い蛍光灯だと端と端に電極があって、
はい、
その間の薄い空気、まあ空気というか、水銀ガスと、他のいくつかのガスが入っているんですけど、そこに、やっぱり空気の中は電気が通るという放電っていう現象が起こります。
はい。
なので、
うん、
蛍光灯の、何、機械、蛍光灯つけるための、ものの中には回路が入っていて、高い電圧が作れるようになってるのね。
うん。
電圧を高くしないとそこに電力が流れないから。
はい。
で、薄い水銀ガスの中に放電をさせて、はい、電気を流すと、その水銀ガスからですね、紫外線っていうのが出ます。
うん。なんか、お肌の体液。
そう、お肌の体液、紫外線が出ます。
ほう。
で、この、紫外線はさっき言った、熱、つまり、暖かくなったから、光を発するのではなくて、
うん、
水銀ガスの、それぞれの、原子の中にある、電子っていうのがエネルギーを持って、
はい、
そのエネルギーを紫外線として放出して、エネルギーが低い状態になるっていうことが起こるんですね。
余ったエネルギーを紫外線として放出してるわけですね。余ったというか。
もう少し細かく言うと、
うん、
放電してるってことは、電極から電極の間に電子がビューンって飛ぶんですけど。
はい、電気が流れてるイコール電子の動きですね。
そう。それが水銀の、原子にぶつかって、
うん、
で、水銀の中の、ある電子にエネルギーを与えて、そのエネルギーが、紫外線になって放出されるっていうことが起きます。
そう。
なので、熱くなったわけじゃなくて、電子に入ったエネルギーが光になって出てくるっていうことが起きる。
紫外線っていう光って意味ですか？
そう。で、水銀ガスから出てくるのは、
うん、
紫外線っていうのが、得意で、要は、さっき言った、暑いからって言ったやつは、虹に例えたけど、ん？虹で説明したけど、
はい。
紫外線が出て、赤い光が出て、黄色い光もあって、オレンジもあって、緑があって、青いのがあって、紫色があって、紫外線もあってっていう、すごく幅の広い、いろんな光が混じって出てくるのね。
はい。
なんだけど、今度説明した、水銀ガスにエネルギーが、うん、電子がぶつかって、その中のエネルギーが、光になって出てくるっていう時には、すごく狭い範囲、単一の、
はい。
光が出てきます。それが紫外線なのね、たまたま。
水銀の場合は、それがたまたま紫外線。
そう。
単一波長。あれ、単一波長の光が出てくるって、これ、レーザーってことですか？
レーザーとはまた違うんですね。レーザーは、単一の光が、位相が揃うっていうのがあるんですけど、
うん、
それは揃ってなくて、
うん、
紫外線の単一の、紫外線だけが出てくるっていう風になってます。
はい。たまたま水銀の場合は紫外線なんですね。
そう。
はい。
でも効率良いし安く作れるんで、
うん、
そういったものが明かりになってるんですけど、紫外線が出ても皆さんの目には届かないというか、さっき言った、はい、お肌に良くないとかね、
うん、
っていう効果しかないんだけど、紫外線が当たると、
はい、
目に見える光を出すっていう、うん、物質があるんです。
ほう、まずは紫外線そのものは目に見えないけど、
うん、
これが今度は他の物質に働きかけると光になるわけですか？
っていうのがあって、それをね、はい、蛍光塗料とか蛍光剤とか。
うん。ブラックライトみたいな感じ？
ブラック クライトで照らすと、色がついて光るやつがあるでしょ？
はいはいはいはい。
そう、色がついて光るやつ。
そういうことよ、そういうことよ。それを。
それを、うん、その、さっき言った水銀が入ってる缶の内側にぬりぬりするわけ。
ほう。
そうすると、電気をかけて放電をすると、水銀から紫外線が出て、その紫外線が蛍光体、蛍光剤に当たって、はい、外から見ると、白く見える棒になってるのが蛍光灯ね。
はあ、じゃあ、紫外線が蛍光塗料に当たって光ってるっていうのが、いわゆる光の、原因というか、
皆さんの目に。あ、そうです。
その紫外線を発生させるのが、その筒の中に放電をする。で、しかもそこに、水銀があるから、
紫外線が、
紫外線が出てくると。
で、蛍光塗料を塗らないとどうなるかっていうと、うん、紫外線を発する棒状の明かりになるわけだな。
はい、はい、うん。
それを一般的にブラックライトって言ってるわけ。
あらあら。ほうほう。結局、そっか、その場合は目に見えないけど、紫外線を発するわけですね。
そうそう。それの内側に蛍光剤を塗るんだけど、
うん。
ってことは、さっき言った、白熱電球と、光り方が違うんで、熱くはならないんだけど、
うんうん、
蛍光塗料、蛍光剤が何色になるかで明かりが決まってくるわけね。
はい、そうですね。その水銀が当たって光る物質の性質によって、性質というか種類によって色が違うわけですね。
そう。で、人間の目は、赤と緑と青に反応する細胞があって、
うん、
そこの細胞にバランスよく刺激が来れば、
うん、
なんとなく白っぽく見えたりするわけだ。
うん。いわゆる光の三原色の混ざった感じですね。
そう。ってことは、うん、蛍光剤は、さっき言った、というか、俗に言う自然な光というような、太陽から来てる光とか、
うん、
白熱電球で出てる光とちょっと違って、
はい、
人間が見て白く見えりゃいいんじゃねえのっていうことで、緑色に光るものと、赤く光るのと青く光るのを混ぜ混ぜして塗ってあるので、蛍光灯っていうのは実はプリズムで光を分けて虹みたいなものを作ってあげると、7つの光にこうグラデーションで分かれないで、
うん、
いくつかの光がポツポツポツって出るんですよ。
へえ。
っていう風になっていて、
うん、
効率はいいのね。熱に変わる量が少ないんで、
はい、
半分以上が光にはなるんだけど、
はい、
明かりの自然さっていうのに関しては、
うん、
白熱電球や太陽の光とちょっと違う、
うん、
っていうのが、まあ、傾向と。
わざとその光の三原色を利用して、まあ、簡単に言えば三色合わせて白にしてるものだから、太陽みたいにいろんな波長のものがごちゃっとなっててっていうものではないわけですね。うん、だからまあ、太陽を自然な光って言い方をするんだったら、ちょっと不自然な。
そう。
人工的な光になるわけ。
そうそう。その代わりに、好きな波長を選択して出すことができたりするんで、
うん。
蛍光灯の形をしていて、例えば、少し赤っぽいとか紫っぽい光を出すっていう明かりも作れるわけよ。でもしかしたら皆さん見たことあるかもしれないけど、お肉屋さんの、
はい。
お肉の、が置いてあるところの、にある蛍光灯ってちょっと、色が違わない？
ちょっと青い？
青いっていうか、紫っぽい。
はい、はい、そうですね。
あれはね、お肉が美味しそうに見える、
電
灯にしてる。
赤が赤っぽく見えるようになるわけですか？
うん、ね、なんていうのかな。美味しそうに見える。
食欲がそそる。
うまそうな肉に見えるんだけど。
うん。
で、蛍光灯もね、お店に行って、買うと、
うん、
高炎色タイプっていうのがあったりして。
高炎色タイプ？
そう。高は高いね。
はい。
炎色の炎は演出の炎。
演じる。
演じる。
はい。
で、色は色。
ほう。
で、これを使うと、
はい。
自然な色に近い色で見えます。
3色だけじゃなくて、いろんな色が混ざってて白を作ってるってこと？ ですか？
ちゃんと3色出てバランスが良く。
うん。
っていうのが公園色タイプ。
うん。
まあまあ、そうじゃないのもあるんですけど、公園色タイプちょっと高いんですけどね。
あら、そんなのがあるのは気づかなかったですけどね。
っていうのが、まあ、蛍光灯ですと。
うん。
で、蛍光灯はさっき言った水銀の、原子の中にエネルギーを与えてあげると、中にある電子がエネルギーを持って、そのエネルギーを放出するときに紫外線が出ますよっていう話をしたと思うんですけど。
はい。
最近皆さんがお店に買いに行って電灯を買うときって、LED 電球とか。
うん。
っていうのを買うんじゃないかと思うんですけど。
う
ん、
そうですね。熱くならないし、寿命が長いし、安い、
安くはない。
電気代が安くなる。
あ、そうそうそう。電気代が安くなるのは効率がいいからね。
お。
電気がたくさん光になるから。
うん。
で、私がね、会社に入る頃の LED って、昔からね、LED ってあるんですよ。
LED 電球ってそんな昔からあるものなんですか？
電球じゃなくて LED っていうのがあって。
おう。
光が出てくるダイオードっていう意味なんですけど。
光が、出てくるダイオード。LED。
あ、そうそう、LED。
はい。
なんですけど、私が若い頃は、LED っていうと、白いのはなくて赤いのしかなかったのね。
へぇ、
今も、
うん、
なんていうかな、電球じゃなくてさ、こう、機械に、こう、スタンバイランプとか電源とかの表示がついてたりするじゃないですか。ポチポチポチって。
あ、ちっちゃなポチですね。
あれが LED で光っていて、
あ、
昔はね、赤いのしかなかったの。
あ、はいはい、スイッチのところは赤いちっちゃい、3ミリぐらいの赤いやつがついてたけど、あれ LED なんですね。
あれ LED なんですよ。
で、しかも、赤っていうのはなんか注意喚起の色かって思ったら赤しかないから赤だったんですね。
そう。
へぇ。
で、これは、うん、ダイオードっていうタイプの、うん、素子があって、そこに電気を流すと、
うん、
2つのね、物質がくっついていて、
はい。
ある方、A っていう物質から B っていう物質がくっついてるんだけど、その間で、電子が、さっき言ったね、電子がエネルギーを持ったやつが、エネルギーを放出して光になるっていう現象が、その間で起こるっていうのが、を封じ込めたのが LED なんですけど、
はい。
A っていう物質と B っていう物質をうまく工夫すると、ある色が出せるっていうのがあって、うん、昔は赤い色しか出せなかった。
うん。
材料がなくて。
うん。
で、それをいろんな人が苦労して、こんな材料使ったらどうだろう、こんな材料使ったらどうだろうって言って、波長が長い赤っていうところからだんだんこうオレンジ、黄色、緑っていう風にだんだん作っていったんだけど、
はい、
緑ぐらいまでしかできない時代が長かった。
その先、青かなの方には、なかなか手が出なかった、足が出なかった、突破口が見当たらなかったわけですね。
手は出なくて足が出ちゃったっていう感じですけど、
あら、あら、うまいこと言ったね。
足が出るってどういう意味か皆さん、辞典で調べてくださいね。わかんない人は。
赤字？
まあ、予算オーバーみたいな感じですけど。
はい。
で、それが、電灯？要は、お部屋を照らすような電気は、赤色と緑の色だけだと足りないの。白く見えないんで。
はい、はい。うん。
それを工夫するのに、青い色が出れば、白いように見える。
うん、
明かりを作ることが可能だったんで、うん、青色の LED っていうのがすごく、開発が待たれていて、
はい、
やっと、青い LED が作れるようになって、
うん、
で、それを組み合わせることで、白く見える明かりが作れるようになりましたよと。
うん、これで、LED でいろんな色を作ることが可能になったんですね、青が開発されて。
そうですね。なので、うん、赤い LED と緑の LED と青い LED、要は人間の目が感じられる3つの色が、出せれば、それを組み合わせることによっていろんな色が出せるし、
うん、
うまく組み合わせれば白い色に見える明かりができるようになりましたよっていうのが LED で、うん、
はい、
さっき言った、ダイオードって言って2つの違った物質を組み合わせてそこに電気を流すと特定の波長の光が出るっていう現象を利用したのが、まあ、LED なんですけど。
はい。
前もね、番組の中でご説明したんですけれども、赤と緑と青を 組み合わせて、白にしているタイプの伝統と、もう一つはさっき蛍光剤って話したよね。
ブラックライトで光るやつですね。
うん。で、蛍光剤っていうのは、紫外線を当てると、違う、波長が少し長い、光が出るっていうのが蛍光剤なんですけど、
はい。
青い光を当てると、
うん。
黄色っぽく色が出るっていう蛍光剤もありまして、
うん。
で、黄色っていうのは、人間の目で見ると赤と緑が両方とも感じられるのね。黄色も少し広い幅で出ると。
うん。その隣の色を感じるってことですね。
あ、そうそうそう。うん、赤にも、緑の細胞にも、感じられるような光を出すっていう蛍光剤があって。
はい。
そうすると、青い LED に、
うん、
黄色い光が出る蛍光剤を組み合わせると、青と、黄色。で、黄色は赤と緑が両方とも出るんで、赤と緑と赤、うん、じゃあ、青と緑と赤、全部の光が出て白く見えるっていう、まあ、シングルチップっていう、青い光を出す LED だけ入っていて、
うん、
黄色みを出すことによって、赤っぽさと緑っぽさが足されて白く見えるっていう LED ランプと、
はい。
青色 LED に、赤い色を出す蛍光剤と緑色を出す蛍光剤を足して、
うん。
青と緑と赤を出すっていうタイプと、
うん。
マルチチップで赤く光る LED と緑色に光る LED と青く光る LED を組み合わせたタイプの LED ランプがあります。
まあ、いわゆる、素直に言った王道みたいですね、それは。
まあ、原理に忠実な。
うん。
っていうのがあって、
はい。
LED ランプっていうのは、最近になった青色が開発されて明かりに使えるようになりましたよ。
はい。
で、出てくる光は、自然な、太陽だとか、白熱電球とは違って、やっぱり青い光と緑の光と赤い光がそれぞれ出ているんで、
うん、
うまく調整をしないと、色がちょっと違って見えたり。
うん。
逆に、3色が組み合わさっている緑色と赤と青。
はい。
の3色が組み合わさっている、ランプだと、ちょっと回路を工夫してあげると、青っぽい光とか赤っぽい光とかっていうのが作れるっていう新しい機能もくっついたりして、
うん、
なんだっけ、どっかの、会社の電灯、要はお家のつける、天井につけるやつね。
はい、ライトか。
リモコンで、
はい、
赤っぽい色が変えられるの
ありますね。はいはいはいはい。リモコンが、なんだろう、ボタンじゃなくって、輪がついてて、その輪
の
どっちの方にやると赤っぽくなったり青っぽくなったりっていう風に色を選べるやつですね。
そうそう。そんなこともできるようになってきています。
ムーディーな気分になったらムーディーな色。
あと、寝る前に寝やすいとか、集中しやすいとかってのが見てて。そんな感じでですね、いろんな明かりを説明してきました。
はい。
ちょっと整理をすると、200年前までは、なんかを燃やして、明かりを取るしかなかったんだけれども、電気っていうのが発明されて、それで明かりを作ることができるようになって、はい、アーク灯や白熱電気ができました。
はい。
物を温めて、自然な感じの光を出す。でも、熱になっちゃうのが多くて効率が悪い。
うん、
でそれに対抗して、蛍光灯だったり、うん、水銀から出る紫外線を使って、
はい、
蛍光剤で光らせたりだったり、
うん、
電気を2つの物質の間で流すと、電子が、エネルギーを持って、それが、エネルギーを放出するときにある特定の光を出すっていうので、赤だったり緑だったり、青だったり、これね、物質の選び方なんだけど、
はい、
で、光が出せる LED っていうのが出てきて、明かりが変わってきましたよと。
はい。
なので、効率が良くなって、ただ、温かみのある光っていうのはちょっと作られてる感じの光だったりするっていう風に電気が変わってきましたよ、
うん、
っていうようなことを説明してきました。
はい。
はい。なので、もし皆さん余裕があったら、光がね、どんな色が入ってるかわかる素子があったりするので、なんかね、夏になると、虹が見えるメガネみたいのが売ってたりするんだよね。お土産屋さんっていうか、なんていうの、 子供騙し的なメガネなんだけど、
はい、
明かりを見ると、虹っぽく見えるメガネがあったりするんだよ。解説っていう、現象を利用してるんですけど、
そのうち解説してください。
解説もしますけど、はい、回って折れる解説ね。そういうメガネで明かりを見ると、白熱電球と蛍光灯と LED で違った色が見えたりもするんですけど、
うん、
ちょっとね、どんな色が出てるかっていうのを確かめるっていうのができると、もしかしたら夏休みの研究になるかもしれませんけど、身の回りの明かりを、分析してみる。
同じ白い光だったんだけど、っていうことですね。
そう。
実は、どういう組み合わせで作ってるかっていうのを簡単にっていうか簡易的にわかるような素晴らしいメガネがあると。
そう。で、先週、香織さんが言っていた、
はい、
赤外線で温度を測るタイプの温度計があるって言ってたじゃないですか。
はいはい。
体温計になったり温度計になったりするやつね。
うん。便利です。
あれで、明かりの表面の温度とか測ると、すごく暑いかそうじゃないかが分かったりとか。
ほう。
みたいなものもあるので、ちょっとね、そんな感じで明かりに目を向けてみると面白いかもしれません。
はい。
はい。ということで、今日は明かりについてお話をしてきました。そんな理科の時間では、皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは、lika@0438.jp。rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトで運営しているウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトで、そんない理科の時間を選んでいただいた時に出てくるフォームからもメールを送っていただけます。また、そちらのサイトでは、そんなことないっしょ、そんないビーズの時間、そして、そんない雑貨店、また、そんない理科の時間の配信している音源や過去に配信した音源が聞けますので遊びに来てみてください。また、はい、YouTube での番組配信、Twitter での情報発信もしていますので、そんないプロジェクト、または、SONNAIP、プロジェクトの P ですね。で、検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、この配信をしているのは、7月の7日になるのかな？金曜日。
お、七夕ですね。
はい。ということで、現代の七夕の日に配信になっています。
現代の七夕、なんかもうちょっとおしゃれな言葉はないんですか？伝統的七夕に対する。
じゃあ、非伝統的七夕。
いや、それもなんか嫌だ。非っていうのは否定だから。
で、月遅れの七夕って言って8月7日にの七夕と、はい、旧暦の七夕みたいなものもあるので、ちょっとね、はい、その辺も意識しつつ短冊に願い事書いてみてください。
そうですね。たくさん願い事を書いていいことがあるといいな。はい、
ちなみに、七夕の願い事は、自分の腕が上がりますようにみたいなものが向いてるそうです。
技術的なものをお願いするといいんですね、もともとは。
そう。織姫の旗織りがとても上手なのにあやかってなので。
ね、
うん、ということで、七夕にお送りしました、そんな理科の時間 B、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。